インタビューコーナーです。本日のゲストは長谷川聡さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。長谷川先生なんですけども、私は長谷川さんと呼ばせていただきます。
ありがとうございます。僕その方が嬉しいです。はい。
北海道医療大学看護福祉学部の准教授であります。それではまずですね、長谷川さんにお聞きしたいんですけども、ご出身地はどちらでしょうか。
地球。
地球。その地球の次はどこでしょう。どこの大陸ですか。
日本。
ユーラシア大陸
だ。そうなんです。いや、実はね、出身って、シローさん、日本語の辞書を調べたことあります？
ないない。
ないでしょ、僕ね、調べたんですよ。一応大学の先生ですから。
どんな意味あるんですか。
生まれて育ったところって書いてあるんですね。僕ね、生まれたのは埼玉県というところで、育ったところは東京なんですよ。だから出身って聞かれるとね、困るんですよね。で、思いついたのが、地球って言っとけばいいかな。
一瞬茶化されたから、
ね。茶化
されましたけど。
いや、でも地球が生まれ故郷だって言っておけばね、うん、みんなが友達で、戦争もなく平和に暮らせるじゃないですか。
うん、でも私、火星人っていう人いないですよ。
ああ、シロさん宇宙人かもしれない。
まあ、ということで、
は
い、
まあ、関東周辺なんですね。
はい、東京で育った。
そうです。
あ、はい。なるほど。なんか言葉を聞いてもなんか特別な、癖っていうのはないんですけど、それはやっぱり江戸の言葉というんですか。
そうですね、抑えて喋ってるかもしれませんね。ちょっと興奮してくると何言ってやがんでって言うかもしれません。ベラ名調になりますね。
じゃあ麻生総理のような
私たちの総理ですからね、コメントは差し控えさせていただきます。
はい、わかりました。それではですね、その長谷川さんのご専門、はい、教えていただけますか。とても難しいかなとは思うんですけど、
コミュニケーション学、そして、福祉情報学というのを専門にしています。あんまりそれをやってるっていう人いないかもしれませんね。
特にどういう形で、
高齢の方々とか病気の方たちとか、まあ、医療や福祉の分野でそのコミュニケーションということをテーマに、人が、そこで暮らしやすい、活動をどうやったらいいのかとか、医療の場における人と人のやり取り、まあ、医療職の人たちですね、お医者さんたちとか看護師さんとか、関わる人たちがどうやって患者さんや家族と関わってコミュニケーションしていったらいいのかということを主には研究してるんですね。
まあ、例えば病気になってですね、はい、例えば脳梗塞になる、はい、そうすると言葉が一時喋れない。
あ、そういうのもありますね。
それを、はい、話すための訓練をするとか。
過去にはね、実際に僕は病院でというところでそういう訓練をしたりする仕事をしていました。
そういうことも含む。
そういうことも含みます。で、今はちょっとそこからは離れまして福祉の世界にいますので、町の中でいろいろな人たちが一緒に活動していくときに、やっぱり福祉の活動をするのにもコミュニケーションがとっても町の人たち同士も大切ですので、それでいろいろと、まあ、この後話が出るかもしれませんけども、メディアのことにも関わるようになったり、はい、町の地域のコミュニケーションということをテーマに最近は活動しています。
じゃあ、まあ、コミュニケーションということは相手と意思の疎通を図ると。
そうですね、お互いに理解し合うということはどうしたらいいのか、そういうことです。
なんか難しそうですね、
やっぱり、やっぱり大学の先生ですから自分で笑っちゃいけない。
はい、それでは次の質問なんですけども、はい、2年前に札幌市でですね、開催された市民メディアサミットというのがあったと思うんですけども、
懐かしいですね。
まあ、実は私もそのメディアサミットで、発表者として関わっていたんですけども、長谷川さんはですね、事務局長という立場で関わっていたわけですけども、はい、この簡単な内容とですね、どういうような効果が得られたかということを教えていただきたいんですけど、
市民メディアっていう言葉がね、珍しいかもしれませんけども、実はこの FM ピパウシも、その、まあ、私たちの言い方からすれば、市民メディアの一つ、いわゆるその商業放送といいますか、大きな街の中でみんなが毎日見聞きしているテレビやラジオではなくて、街に住んでいる人たち自身が放送の担い手となって、自分たちの、暮らしや活動や、そういう文化を自ら情報発信をしていくと。ですからここで四郎さんたちが、アイヌ文化、アイヌの二豚の人たちの、暮らしぶりをや文化を伝えるというような活動も含めて、いろいろな、ね、日本中の町々でそういう活動している人がいますので、そういう市民メディアに関わっている人たちが年1回集まって情報交換をしたり交流をしようじゃないかというのが市民メディアサミット。それが毎年1回行われていて、おととし、四郎さんにも運営員になっていただいてみんなで集まって、そのどういうそれぞれの地域でどんな活動してるのっていう、交流会をやった、 それが市民メディアサミットでした。
なるほど。
効果ですよね。みんなが友達になったってことかな。やっぱりそういうお互いに知り合う、それぞれの地域の活動や文化を、知り合うということが大事ですので、それぞれね、ローカルに活動していますから、普段は出会うことがないんですよね。
なるほど。
年1回のこのお祭りで、あっちの町でこんなことやってるのか、こっちの地域でこんなことやってるんだ、お互いを知り合う、きっかけで、それをきっかけにいろんな人たちがまた交流が始まっている、それのあたりが一番の効果だと思います。
はい。まあ、この市民メディアサミットはですね、昨年の場合は、京都メディフェスト、まあ、メディアフェスティバル。
僕は行けなかったんですけど、シロさん行ったってさっき伺いました。したはい、
ちょうど ラジオかなんか他の用事ありましてね、うん、その発表してすぐ戻ってきたという、一泊二日で、
あら、
ね、行ってきた。ただ京都の9月といってもすごく暑くて。
暑いでしょ、
ちょっと驚きました、うん。で、古い学校、築100年ぐらいのですね、学校会場に。
あ、もうそれは札幌の時と同じですね。
ですね、きっと。もう並行しているんですけども、うんうん、そこを会場に使ってましたね。
逆インタビューで申し訳ないんですけど、僕行けなかったので伺いたいんですけども、札幌でやった大会の時とやっぱりなんか様子が違う感じでしたか？
まあ私もですね、札幌の時には、FM ピピャー氏のその活動の状況を報告してくれと言われたんですね、はい。で、京都メディフェスの場合も、その FM ピピャー氏の話をしてくれって言ったんですけども、はい、我々の使った会場はなんと40畳か50畳ぐらいの畳の間だったんですよ。でそこは昔裁縫をやったりお茶をやったりと。
あ、宴会場ではないですね。
宴会場ではないですね。でそこもですね、一応クーラーの設備もあるんですけども、確かクーラーも入れてなかったと思います、ね。
あ、そうですか。でも行ってみたかったな、やっぱり。僕はね、仕事があって行けなかったんで、本当残念。
ただ会場はなんとなくこう親しみやすいようなね、そういう作りでしたですね。で人も結構いました。
ああ、そうですか。
で私もその一部分しか、出られなかったので、うん、他のセッションも全然聞きに行けなかったので、詳しいことはちょっと私もお伝えできないんですけど。
あまり聞くな。
いやいや、そういう意味ではないですけどね。ただ活気はありましたね。もちろん札幌もありましたよ。はい、会場も広かったですしね。はい、こう、なんていうんでしょうか、この市民メディアの場合は商業メディアは含まれないんですよね。
基本的には含まれないですね。ただ、なんて言うと、例えば FM ピパウシさんはそうではないけれども、それでも、それなりにね、営業的なことをやりながら、市民活動としてのラジオとかってやってるところね、出てきてますので、
そうですよね。う
ん、まあ、商業目的ではないという意味では、市民メディアは商業的にはやってない。
そうですね。うん、私がですね、メディフェス昨年 その京都の会議で一つ思ったのは、そのラジオっていうのはかつては株式会社で、はい、まあ、やるか、
はい、
まあ、あとは NPO 法人でやるとか、はい、そういうのも少しあるんですけど、 NPO 法人によってできたラジオっていうのが結構増えてるんですね。
増えてますね。
4つとか5つとか増えてました、ね。
その主催をしたところ、その京都の時の京都三条ラジオカフェ、
あ、そうですね、
三条、あそこが確か最初の頃の、
そうそう、 NPO 法人
でやっているラジオでしたよね。
そうですね。で現在はなんか株式会社変わってそれで運営やってるようですけども、いや実は私その三条ラジオカフェというところに、はい、ちょっとだけ、
あ、いらっしゃったんですか。
行ったことあるんです。
あ、そうなんですか。
ね、市民メディアフェスティバルのちょっと前だったと思うんですけども、うん、京都行ったんですよね、うん、用事あって、うん、龍谷大学の松浦さとこ先生にちょっと呼ばれましてね、でそれで顔出して、はい、ラジオには出演しなかったんですけども、スタジオを見せていただきました。
あ、
そのスタジオっていうのはすごい面白いんですよ。ガラスついてましてね、カフェが見渡せるところにそのスタジオがあると。
あ、見通しのいいスタジオなんですね。
そうそう、ちょっと高いとこ中2階ぐらいに、
あるも、でも FM ピパウシさんはその、壁さえない大きな部屋の中でやってるから、さらに風通しがいいですね。
いや、まあそうですね。ここは木で作ったカナダ式の建物なんですよね。
ああ、そうなんだ。
ですから、ね、天井がないんですよね。
天窓もあってね、さっきは日が差し込んだりしてまして、とっても明るくて、
ですから屋根裏っていうんですか。
あ、屋根裏がないですね。そう言われると今上見上げてますけど、普通は
天井あります
ね。ありますね。
天井張ってなくて屋根裏直接見えると、
はいはい、
しかしこれ雨降るとすごいんですよ。雨の
音がバシャバシャバシャバシャ音が、
ですから今日は荒れてるからいいんですけど、ただ音響はすごくいいですよ。
すごく気持ちがいいです、聞こえ、
こう跳ね返りはないですしね、だからこれはもともと私の父がですね、地元の子供たちに 本を読ませる施設を欲しいということで、その子ども図書館と。
あ、子ども図書館なんですね。それでこんなに本が、そうです、子ども向けの本がいっぱいあるんだ。
私立としてやったんですね。で、まあ今小学校の方もだいぶ整備されてますし、あと平取本町のコミュニティセンターというところでは町が整備した図書館などもありましてね、今はもうちょっと図書館の機能はないんですけども、ですからここでは実はアイヌ語教室をやったり、月1回この FM ピパウシの放送をしたり、でたまにですけども大学のゼミの生徒が来てここで料理の講習を受けるとか、
今度僕の学生たちも連れてきていいですか。
あ、いいですよ、ぜひぜひ、日程が合う限りは、私が、
で夜はぜひ別の交流会を。
あ、そうですね、それも、はい、一緒に、はい、お酒が好きな方ですから
、僕と同じ仲間ですね匂いが一緒です
で最後にちょっと一つだけですね、はい、長谷川さんにお聞きしたいですが、はい、広島県で有名なですね、おばさま、
森岡
正子さんという方、はいはい、資料館に実は2年か3年前に
いらっしゃったんですね。
でそれで私記念写真を撮って、はい、その、2年後ですかね、本人が亡くなった後に事務局の方がいらして、はい、その写真を見て、私が写った写真が2ページか3ページ目、うん、そして一番 の奥付けというんですか、はい、そこに先生の写真が、
あ、なんと載ってた、
載ってたんで
バレちゃいました。
どこでつながってるのかなって、その辺の話も一言だけちょっとお願いします、
はいはい、森岡正子ママ応援団っていうのが北海道にあって、
あ、なるほど、
僕その応援団の一人なんです。
あ、なるほど。
森岡正子さんはご主人が被爆者で、
なるほど、
その戦争を二度と起こしてはいけないというので、そのご夫婦で、広島でユースホステル運動をやってたんですね。
なるほど。
でそのママの生き方、考え方がとっても素晴らしいので、北海道に呼んでママのお話を聞かせてもらいたい、そういう応援団を仲間たちで作って、
なるほど、
森岡正子ママを何度も北海道にお呼びして応援会をやったりしてたんです。
あ、
でそれが最後にお亡くなりになった時に本になった。で その写真に映ってしまっていたとバレてしまいました。そういうママ、素敵なママだったんです。
そうですね、
去年亡くなられたんですね、はい、残念でした。
ですからもう90過ぎてもとても元気でね。
90過ぎてね、森岡ママはピアノを始めて、
あ、そうですか、
カデルの講演会でね、ステージでピアノを弾いたんですよ、
それはすごいですね、はい、
改めてゆっくりとね、語らせてもらいたいです、
はい、今日はですね、北海道医療大学看護福祉学部の准教授であります長谷川聡さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。